皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。
高パイです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。やはや、シルバーウィークも最終日ですね。
ああ、確かにそうですね。
はい。
僕は火曜日と水曜日はお休みして、金曜日だけは出社したという感じでしたが、
なるほど。
八木さんは休みました？シルバーウィークは。
はい。金曜日休み取りました。で、火水は出社してましたね。はい。そうですね。なので、まあ、4連休の後にすぐ、週5回のこの出社という か、
やー、そ
仕
う
事
だ、
があるっ
きつ
てい
いな。
う。
確
金
か
曜
に。
日出社パターンはちょっとウォーミングアップができてよかったかもしれない。
確かに。やっぱ、あれですね、人間、収録でお休みがあると、やっぱ残りの稼働日1日はめちゃくちゃはかどりましたね。
おお、なるほど。
週1出社がいいな。
確かに。
そう、なんかシルバーウィークに映画を見てきたんですよ、僕。
はい。
マスカレードナイトっていう映画を見たんですけど、
はい。
ご存知ですか？
知ってます。テレビで結構やってますよね、宣伝。木
あ、本
村
当です
拓
か？
哉さんと、長澤まさみさんがお
です、
バラ
で
エ
す、で
ティに出
す。
たりとか、はい、やってますよね。
ああ、なるほど、なるほど。なんかマスカレードホテルっていう、まあ、前作があって、まあ、その続きじゃないですけど、まあ、それのシリーズ第2弾みたいな感じですね。で、まあ、普通に面白かった。まあ、なんか、あるホテルで事件が起こるんですけど、まあ、それで、刑事役のキムタクと、ホテルマンの長澤まさみが、なんかまあ、タッグを組んで事件解決するみたいな、まあ、そういうものなんですけど、いやー、キムタクがかっこよすぎましたね。
そうなんですか。
もう、なんか、キムタク何歳か知ってます？
いや、知らないです。そういえば知らない。何
木
歳です
村
か？
拓哉、年齢でググると48歳って出てきま
おー、48歳。
す。いやー、48歳には見えないっすよね。と思いません？
そうですね。
若いな
まあ、
と思っ
そうか。
て。
まあ、確かに、もう、四捨五入して50歳って考えると、めっちゃ若いっすね。
若いっすよね。だって、まあ芸能人は確かにまあ、若いというか綺麗にしてる人は多いとはいえ、キムタクはかなりかっこよかったし、その辺で会えてる48歳ってもう結構、もう、あれですよね、おじさんというか。
確かにそうですね。
いや、かっこいいなと思って、こういうおじさんになれると、いいなと思いながら見てましたね。
なるほど。なりたいですね。そういう。
なりたい、
なるほど。でもいいですね。その連休の有意義な使い方ですね。
そうですね、ゆっくり映画を見てきましたね。
そうですね。映画って結構拘束時間長いじゃないですか。
ナイス。
そうです
2
よ
時
ね。
間ぐらい。
あ、2時間ぐらい。そうですね。2時間、3時間とか拘束されるんで、土日とかだともう、ちょっともう、半日、まあでも、ほぼ1日はもう、潰れるぐらいの気持ち。
そうっすね。なんだかんだ移動して映画見てだと。やっぱ映画以外にちょっと予定を入れ込んで、なんだろう、映画のついでじゃないですけど、ついでに、まあ、これとこれみたいな。感じで一日を消費してましたね。
いい休日ですね、それは。
いや、なんか本当は、なんだっけな。もう一個映画見ようと思ったんですよ。
お、へえ、はい。
なんだっけな。鳩の撃退法だっけ？
うんうん。
鳩の撃退法。これだ。
はい。聞い
って
た
い
こ
う
とな
映画
いで
も
す、
今
こっ
やっ
ち
てい
は。
て、藤原竜也さんが主演なのかな？藤原竜也が主演で。で、これ見ようと思ったんですけど、東宝シネマで上映してなかったんですよね。僕いつも東宝シネマで見るんですけど、あ、違うな。新宿の東宝シネマでやってなくて、なんか渋谷とかまで行かないとやってなかったんですよ。
なるほど。
だからちょっと渋谷まで行くのめんどくさいなと思って、これはお預けにしちゃいました。
なるほど、なるほど。
結構面白そうなんですよね。
鳩の倒し方でしたっけ？
鳩の撃退法。
鳩の撃退法か。鳩の倒し方だと竹井壮みたいな。なるほど。これどういう映画なんですか？
なんか、どういう映画かと言いますとですね、どっかにいいサマリーが書いてあるかな？
でも今、公式ページ見てるんですけど、なるほど、謎解き系なんですね、これ。
なんかそういう感じですね。
面白そうだな。
なんで、これは、まあ、どうしようかない。なんか、DVD とか、そういうのが来たら見ようかなと、ちょっと思ってます。
うん、うん。まあ、確かに、アマプラとかにも出そうな感じの、雰囲気あります、
うん。
はい。なるほど。
そんな感じの休みを過ごしてました。
いや、いい休みだ。
八木さんはどうですか、最近。
最近ですね。そうですね。最近は、そういえば先週iPad mini いいよねっていう話してて、
はいはいはい、
でもまあ、今注文しても、
もう
届くのが10月の下旬とかに、なんで、まあ、Apple Store行ってから決めますわっていう話をしてたと思うんですけど、結局、Twitter とかで iPad mini 届いたよみたいな、発売日が9月24日だったんで、言ってる人の投稿見たりとか、ちょっと羨ましくなって、
はい。
我慢できなくて、ポチっちゃいました。
なるほど。
はい。結局、ポチってしまいました。
結局。
はい。ただ、ポチるのが1週間遅れただけだった。
いや、でも、ちゃんと1週間、考えた結果、ポチるっていう。いや、大事じゃないですか、その考える時間。
まあ、そうか。確かに、衝動に任せないっていうのは。
そうっすよ。
はい。大事かもしれない。
はい、
ポチっちゃいましたね。
今回は、結構、カラーバリエーションがあるんでしたっけ、はい、
カラーバリエーション4種あります。はい。
あ、4種類あるのか。
はい。
何色買ったんですか？
僕はですね、普通に冒険せずスペースグレーを買っちゃいました。
はいはい。あ、いいっすね。スペースグレーが良さそう。はい、僕も買うならスペースグレーだな。
そうですね。ただなんか今回は新しい色がいっぱい出てて、で、スターライトっていうのが、まあ、シルバーないんですよ、はいはいはい。普通のシルバーがなくて、うんうんで、スターライトっていうのが加わってるんですけど、これも結構良さそうだったんですよね。
うんうんうん。
はい。ちょっとまあ、
確かに
シルバーっぽい、なんだ、シルバーっぽくもあるし、ゴールドっぽくもあるみたいな色で。
うんうんうん。
良さそう。
確かに確かに。
はい。
いいな。10月末か。
そうですね。
よく店舗とか行っても買えないんですかね、今。在庫なくて。
ああ、どうでしょう。買えるかもしれないですね、もしかしたら。わかんない。行ってないからわかんないですけど。
うんうん、
でも、その iPad 系売ってんのって、アップルストアだけじゃなくて、携帯のキャリアとか、電気屋さんとかあるじゃないですか。うんうん、だからどっか行き、探し求めれば、買える気も、ちょっと
ある可能性も。うん、はい。なるほど。いいな、いいな。
はい。すごい楽しみにしてますよ。
いいっすね。
はい。で、一緒にアクセサリー類も買ったんですけど。
はいはいはい。
あ、すいません。アクセサリー類。まずその、今回の iPad mini が、Apple Pencil の第2世代に、対応したっていうことで。
うんうん、
で、僕は今まで、普通の iPad、無印 iPad を使ってたんですね。まあ、っていうか、まあ、使ってると、はいはい。で、無印 iPad は第一世代の Apple Pencil にしか対応してないんで、うん、まあ、第二世代持ってませんでしたと。うんうん、ので、まあ、買いました。はい。
いいっすよ、第二世代ペン。
あ、いいっすか。
書き心地はあんま変わんないのかな。でもやっぱ充電、あそこにカチッてできるんで、楽っすね、
う
ん、結構。
あ、充電、そうですよね。絶対便利だなと思ってて。うんApple Pencil第一世代、充電大変で、てか充電がめんどくさくてそんな使ってないっていうところがある、
うん、
正直。はい。パッと書きたいって思った時に充電がないみたいなことが結構ありますね。
そう
っ
すよね。
はい。そうですね。で、あとは、なんか今回からその背面に、
はいはい。
磁石が搭載されたらしくて、iPad Pro とかと同じですね。
ああ、うん、うん。
はい。で、なのでその、今の僕が持っている無印 iPad だと、なんていうか、その前面のスクリーン側しか覆わないカバーなんですよ。なんか端っこに磁石がついて、そこにガチってくっつけて、で、カバーパタって閉じるだけなんですけど、うんうんうん、その背面のカバーもついたスマートフォリオってやつがあるんですけど、それも一緒に買いました。
うん
うん、はい。
いいっすね。
はい。結構、でも楽しみです、今。はい。
いいなぁ。
まあ、このポッドキャストで届いたら、レビューも。
確かにそうですね。
はい。
ぜひ、iPad、まあ、Apple Pencil とカバーとか、もろもろ買うと、
うん。
なんだかんだ、10万まではいかないか。
はい、
結構、8万くらいって感じなんですかね。
そうですね。10万ギリいかないぐらいな買い物でした。
うんうんうん、
はい。まあでも、使えそうだし、いっかっていう感じです
ね。うん。使えそう。
まあ、iPad とか、Apple 製品、すごい綺麗に使ってると、メルカリでもそんなに値が落ちないんで。
う
ん、
はいはいはい。
はい、実は。
確かに確かに。そうですよね。MacBook とかも普通に綺麗に使ってれば、買い取りとか、まあ、それこそメルカリとかで出しても、そこそこ値段つくんで。
そうですよね。
うん。
全く落ちないですよね。
うん。なんでなんだろう。すごいよな。
というのも神でちょっと買っちゃいましたね。
うんうん。いや、いいと思います。
はい。で今日、アップルペンシルが先に届くんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほど。
なので、アップルさんにじらされてる感じが。タクパイさんってアップルのオンラインストア使ったことありますか？
いや、オンラインストア使ったことない気がするな。
あ、なるほど。
あれ、アップルオンラインストアって、
はい。
アップルのウェブサイトではない。
あ、まあ、普通の。
あ、でもあれか。
ウェブサイトで、はい。
あ、でもそういうの使ったことあるんであるのかな。
あ、そうなんですか。ウェブサイトから注文して。
ウェブサイトから注文して、
はい。
で、店舗で受け取りみたいなことをやったことある気がします。
あ、そういうことか。なるほど、なるほど。
はい。
家に、直接配送されたことはないですか？
あ、なかった気がしますね。
あ、なるほど。結構、店舗、直店舗行くんですね。
なんで店舗行ったんだろうな、その時。
まあ、でも、
多分、
うん。
iPhone、今持ってる iPhone 買った時にそうした気は。
はい。まあ、確かに、携帯とかは、まあ、実物見ないと。
うん、うん。
はい。自分も Apple Watch 買うときは店舗行きましたね。
はいはいはい。うんうん。なんかあれですよね。めちゃくちゃいろんなもの売ってますよね。確か Apple です。
あ、そうですね。アクセサリー類がいろいろ売ってて面白い、うん。ヒューとか売ってるし。
うんうんうん。あれ、なんか縄跳びとか売ってませんでしたっけ？それは違うか。
なんか売ってた気がします。フィットネス系も売ってますよね。
そうですね。こんな製品あったんだっていうのをなんか見たことあるような気がするんだよな。
うん。そうですね。自分もなんか似た記憶があります。
あ、これ、健康管理フィットネス。
はい。面白いです、
ね。あ、そう、縄跳び。
はい。
回数。これすごいですよ。この LED 縄跳びっていう、14,080 円する縄跳びが売ってるんですけど。
はい。
なんか縄のこの、なんていうんですかね。縄を回した時に一番外側に来るところに LED ライトがついてて、
はい。
多分今何回飛んだかっていうのをこう回りながら、多分目の前にこう出てくるんでしょうね。
なるほど。すごいな。
うん、なんかそういう面白い商品があってます
よ。いるのか感はすごいけど。まあでもこれで小学校の小学校縄跳び大会とかあるじゃないですか。東京どうかわかんないんですけど。はい。
うん。
その縄跳び大会でその縄跳び飛んでたらもう人気者ですね。
いや、確かにこれは人気者になれるな。
はい。はい、イカ様もできないです、ね。
確かに。
なるほど。あ、そうそう。アップルの配送の話で。
はい。
なんかアップル、その意図的にそうしてるのかわかんないんですけど、その配送予定日を、
はい。
よりも、すごい早く届くんですよね。
おお、なるほど。
その買った時の、その配送予定よりも、結構早く届くんですよ、
はい。そうなんだ。
はい。
で、今回の iPad mini もなんかそういう感じなんですか？
あ、でもそれはわかんないんですけど、ただ、Apple Pencil、Apple Pencil も、その買った時は、なんか、9月28とか書いてあって、
うん。
で、まあ、昨日か、一昨日か忘れましたけど、その、注文が処理されて、うん、で、明日届きますみたいな。あ、今日届きますって思って。はいはい、っていうことが結構多いんですよね。
確かに。
はい。
確かに。
ちょっと意図的なのかわかんないんですけど、はい。高橋さんも同じような現象を経験されたら、されてたら、
そうなのかな
ってちょっと思ったんですけど。
でも、意図的にやってんのかな。
うん、
まあ、あんまり悪い気はしないですよね。早く届く。
そうですね。はい。なので、まあ、遅らす、あえて、すごい、安全な配送予定日を、
うん。
やってるのかもしれないですね。
確かに、確かに。
うん。まあ、実際、どうなんでしょうね。その、うん、そういう。
iPad mini も届くんじゃないですか、はい、明日ぐらいに、もしかしたら。
だといいですね。だといいですね。本当に。まあ、ちょっと淡い期待は、しつつも、
うんうん
うん、はい。はい。
はい。
なんかそんな最近でした。はい。
なるほど。楽しみですね。じゃあ10月末が。
いや、楽しみですね。はい。はい。では今日はですね、メインテーマなんですけど、はい。
はい、
ですね。Netflix で今、エビテストが連載され、エビテストに関する記事が連載されてます、ね。
うん。
はい。で、第1弾が、これ第1弾と言っていいかわかんないんですけど、その、ディシジョンメイキングアットネットリックスっていうブログがですね、突如として、9月の8日にポストされて、で、なんかこのブログ自体は、ネットリックスの連載始まるよ、みたいな、
その
感じの記事だったんですけど、はい。で、そこから、これがポストされたのが多分9月 24とかだったので、
うん、
まあ、約2週間空いてされましたと、
うん。
で、それがですね、What is an A-B test っていう記事がポストされてて、で、これを読んでたんですけど、読んでて、ちょっとツイッターとかにも書いたんですけど、なんかタイトル見た感じ、うん、最初はその A-B テストの概要の説明から入るのかっていう。概要の説明、うん、A-B テストって、なんかまあスプリットして、こう効果を検証する方法ですよ、みたいな。
うん、
まあ、書かれてるのかっていうことを想像したんですけど、まあ、実際は、そこも書いてあるんですけど、うん、あと、その実際に Netflix にリリースされた施策はこうやって評価したよみたいなことも結構手厚めにですね、書いてあって。
あ、そうなんだ。
はい。すごい面白かったので、ちょっとポッドキャストでも話していこうかなと思います。
はい。
はい。じゃ話し始めちゃいますね。
これな。はい。ブックマークだけしてますよ。僕も。
おお、なるほど。
ちゃんと読んでない。この連載が始まることを知っていて、
はい。
したと思って、ブックマークして、まだ読んでない。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。なんか僕も、いきなり、記事来たなっていうのは分かってたんですけど、
うん。
なんかいきなり読まなくてもいいかなって思ったんですけど、そのタイトル的に、まあ、エビテストの解説か、みたいな、
うん。
ちょっと期待値でいたので、そこまで急いで読まなかったんですけど、結果的にすごい面白かったです。
う
ん、
ほうほうほう。
はい。はい。で、あとちょっといきなり余談なんですけど、
はい。
ネットリックスのそのサムネイルのところに、この記事のサムネイルに、エビテストの概略、うん、なんかエビテストのイラストというか画像があると思うんですよ、うん。
はい、ありますね。
はい。で、これがですね、結構クオリティ高いなと思ってて、
はいはいはいはい。
はい、で、僕もなんその、ちょっと前に書いたブログで、
うんうん、
ブログというか、うん、まあ、登壇だな。その登壇の資料で似たような図を書いてたんですけど、うんうん、
はいはいはい。
はい。とクオリティここも高いなっていう感じ。
あ、これですね。あ、これですよねって言っても、リスナーの方は見てないかもしれないですけど。
はい、なんか人が。
ネットリックスメンバーズっていうのが人がいっぱいいて。
そうですそうです。
それはコントロールと、はい、まあ、テストに分けられててみたいな。
はい。そうです、
ね。図ですよね。
そうです。で、なんか僕の作ったサムネイルは、
はい。
もうただ人が3人写ってるアイコンをこうコピー、はいはい、コピーしてコピペしただけなんですけど。
はいはいはい。
このブログのサムネイルは、はい。なんか、うんうん、その一人一人違うポーズしとるみたいな。
いやー、確かに。しかもなんか、みんな、
はい。
楽しそうな、ね。
そうなんですよ。楽しそうで、はい。
というか、
その、ネットリックスエンターテインメントじゃないですか。
うん。
そういう、その、なんていうか。
いや、わかるな。
一貫性を保とうとする心がちょっと伺えるなって。
確かに。
はい。
でもあれですね、よく見ると、
はい。
右側に、コンペアメンバービヘイビアっていうところから矢印が2つ出てると思うんですけど、
はいはい、
上の矢印と下の矢印のサイズが若干違うのはちょっと気になりますね。
確かに。これは、そうなのか。これは目の錯覚じゃないのか、これは。
錯覚じゃないと思いますけど、どう錯覚なのか、これ。
でも確かに。意外と確かに、左右は。なんか、
うん、そうですよね。左右もそうだし、うん。
確かに均等ではないかもしれないですね。うん。はい。まあなんか、そういうサムネも人がちゃんと生き生きしてていいなっていうのを思いましたと。
確かにいいな、これ。はい、作ったのかな、この人ねは。
どうなんですかね。
どっかからあったのかな。
うん。確かに。このソースは知りたいですね。純粋に。
確か
に。はい、
うん。
バージョン A とかバージョン B のところにも人がたくさんいると思うんですけど、
うん、うん。
そこは影付きなんですよね。なんか下に映り込む地面みたいなところがあって。
本当だ。
はい。
本当だ。
うん。
うんうんうん。
どうなんだろう。あの、これが内部でこう整備されたこの、なんかスライド素材みたいなやつの一部だったら、
うん、
それはそれで結構面白いですね。
確かに。確かにな。
はい。
はい。
はい。じゃあちょっと内容いきます。
はい。
はい。はい。で、前半がですね、まあ、エビデストのザザッとした説明。
うんうん。
で、ここではまあ架空の例を取り上げてるんですね。で、まあ、エビテストの一番シンプルなパターンって、まあ、その普通のコントロール群と呼ばれるグループと、あとは何か変更を入れた介入群、うん、トリートメントグループっていうのを用意して、で、同時並行でテストを走らせて、
うんうん、
で、まあ、パフォーマンスを比較するっていうのが 一番シンプルなパターンなので、まあ、そのパターンを想定してますと。で、今回の、そのトリートメント群として想定されているのが、アップサイドダウンボックスアートってなってるんですけど、まあ、これが、メトリックス開くとサムネイルがまあたくさん表示されると思うんですけど、それをひっくり返しちゃいましたよっていう変更です。
うんうん。大胆だ。
そうですね。そんなんあるかって思うんですけど、でもこれが結構面白くて、面白くてっていうか、なんか後半の説明となんかちゃんとうまく繋がってくるようになってて。
はいはいはい。
はい、それも、こう繋がるのかみたいな感じで面白かったですね。
うんうんうん、
はい。はい。で、まあ、そうですね。A/B テストとは、まあ、こんなものですよ、みたいな説明が、まあ、だだっと続いていて。
うん。
はい。で、あと、その注目したい変更部分以外は、まあ、全部均等に保ちましょうね、みたいな話があったりとかして。うんうんうん、で、あと、その、途中に評価指標の話が出てくるんですけど、
うん。
で、評価指標に、まあ、注意が必要で、で、まあ、例えば、このサムネイルのクリックスルーレイト、を測ると、これって実はミスリーディングですよっていうことが言われていて、っていうのは、
うん、
このいきなりサムネイルがひっくり返るので、こうなんだろうって思って、クリックしちゃう人がいるかもしれないっていうことで、
うん、確かに。
そうすると、まあ、このサムネイルひっくり返ったバージョンが、まあ、いいはずがないので、
うん、
はい。まあ、間違ってグループ B 買っちゃうかもしれません。そのトリートメントが買っちゃうかもしれませんっていうことで、まあ、より、その後の UX を測れるような指標を、まあ、見ましょうと書いてありましたね。うんうん、こういうところとか、最初もう、こんなんないだろうっていう思う例だったんですけど、まあ、ここと繋がるのかっていう感じでしたね。
はいはいはい。確かに確かに。
はい。はい、で、あと、まあ、書いてあったのは、時系列比較だと、時系列比較っていうのは、うんうんうん、まあ、例えば、その全ユーザーに、そのトリートメント群の変更を適用して、で、うんまあ、適用する前と適用する後の期間でこう比較をするとどうなるのかみたいな。で、まあ結果的にまあ、そういうその時系列比較だと、まあ例えば、ちょうどその日に Netflix のめちゃめちゃ人気なタイトルがリリースされたよとか、うん、なんかそういうその施策のリリース以外の影響をまあ受けてしまうっていうことで、された方がいいですよみたいな。
うんうんうん
話もされてました。
確かに確かに。
はい。
コマーシャルとかも関係しそうですよね。
コマーシャルも、そうですね。要因がもう、
いろいろあって。
いろいろありすぎ、はい、
うんうん。
そうですね。そうなんですよね。あんまり制御できないですからね。例えば、まあ、その人気の YouTuber に取り上げられましたよとか、観測できないこともありますからね。はい。はい。ので、まあ、やっぱり、こうトラフィックを割り当てて、で、同時並行で走らせるっていうのが大事ですよっていうのがまあ書いてあります、うんうん。はい。で、まあ、ここまでで大体 A/B テストの説明っていうのは終わりで、
うんうん、
はい。で、あとその説明の最後に、まあ、A/B テストをまあ可能な限り走らせると、因果効果も増す。因果効果とか、ちゃんとその施策に対して自信を持てるっていうこととか、
うんうん、
あとは、ちゃんとその、使ってる人たちが、プロダクトの変更の意思決定に関わることができるっていうことも書いてある。
うんうんうん、
使ってる人たちっていうのは、まあ、ユーザーの人のことで、でユーザーの人の行動によって、まあ、その A にするのか B にするのかっていうのが決まるので、まあ、言ってみるとなんか、その、多数決みたいな雰囲気もありますよね。
うん
うんうん、で、この後が、実例に入ってくるんですけど、で、今回の実例はですね、トップ10っていう機能が Netflix にあるらしいんですよ。
はいはいはい。
トップ10、まあどういう機能かというと、まずNetflixって多分使ったことある人はわかると思うんですけど、一番上にダダーンと大きなそのサムネイル、その一番推しのタイトルがこうあって、で、その下に、まあ、ローって呼ばれるようなその、何かその、まあ例えばアクション映画とか、あとはトレンディングナウとか、あとリセントリーウォッチをとか、最近、落ちたよとか、あとマイリストとか、なんかそういうその、機能とか、その、機能とか、まあそのくくりに応じた映画が、こう一行一行並んでいくっていうような UI になってるんですね。はい。で、トップ10っていうのは、その人がいる地域で、 の人気トップ10な映画
が
並ぶその行ですと。
じゃあ我々だったら日本で人気の映画トップ10みたいな。
はい、はい、その通りです。で、今僕のネットリックス見るとですね、1位はスクイッドゲーム。
なんだそれ。
ちょっと知らない。ちょっと知らないけど、でも、なんかちょっと、グロそうな。はい。スクイッドゲームでしたね。まあでも、こういうなんか、面白そうだなって、今思ったんで、こう、レコメンドとして成功してそうな感じがするな。
確かに。
はい、
なんか、スクイッドゲーム。
スクイッドゲーム。はい。で、2位が、東京リベンジャーズ。
おー、出た。
はい。
マイキー。
マイキー。サムネはドラケンでしたね。
なるほど。
で、3位が転生したらスライムだった剣。
ああ、はいはいはい。
はい。なるほど。面白いですね。この付与されてるタグとかも結構面白い。東京リベンジャーズは。
ああ、そんなのもあるんですか。
う
ん、
はい。エグザイティング、SF アニメ。
はいはいはい。ああ、なるほど、なるほど。
そこ SF なのか。
確かに SF っすよね。時を飛び越えてるんで。
そうか。うん。確かに SF。
うん。
面白いな。で転生したらスライムだった件は、エグザイティング、パラレルワールド、ファンタジーアニメ。
お
はい、結構違うな。
確かに、
はい。で、4位が、ホームタウンチャチャチャ。韓国ドラマかな、
なんだそれ。あ、へぇ、
はい、そういうのがありますね。で、4位が、月が道ぶ行く、異世界道中。あ、これわかんない。
わかんない。それアニメですか？アニメじゃないか。
アニメですね。アニメです。
アニメか。
はい、なんか、異世界系がなんか入ってるんですか？わかんないです。はい。で、
6
位、鬼滅の刃ですね。
うん。うん、うん。
アニメが多め。
確かに。やっぱ日本だとアニメが多いんだな。
うん。はい。面白いですね。やっぱ単純なポピュラーっていうのも。
確かに、確かに。
うん。はい。そんな、ちょっと説明長くなっちゃいましたが、トップ10っていう、うん、この昨日のリリースの時に、
うん、
まあ、どういうふうに評価しましたっていう。お話が後半書かれていますと。
うんうん。
はい。でですね、最初に書かれているのが、どういう仮説を元にされたものだったかっていうことが書かれています
。
この企画時に、その2種類の仮説を立ててましたよっていうことが書かれています。はい。で、1個目が、メンバー間で体験を共有できるっていうこと。で、共有して、つながれるっていうことですね。
はい。はい。はい。はい、
で、これは、そう、皆さんどうかわかんないですけど、自分が小学校とかの時は結構あった話で、小学校の時はまあ、ネットリックスがなかったので、テレビだったんですけど、当時、跳ねるの扉っていうテレビ番組がやってて。
ありましたね、跳ね飛び。
はい。で、そういう、その、で、小学校に行くと、みんな跳ねるの扉の話で盛り上がってるんですよ。
うんうんうん。
はい。で、その話の前に入るために、まあ、跳ね飛びを見るみたいなことをしてたんですけど、はい、はい。はい。なんかそういうのに近い話かなと思ってて、そういうその、はい、なんかあのテレビ面白かったよね、みたいな話をして、うんうん、で、今まあ SNS とかっていうのがあるんで、まあ、SNS でフォローしたり、フォローし合ったりだとか、うん、まああとは友達間で話したりだとかっていうことをまあできると。で、2個目が、ちょっと2個目、さっきの例で言っちゃったんですけど、共有され、これですね、ちょっと日本語訳が難しくて、シェアドコンバセーション、be part of a シェアドコンバセーションであって、まあ、共有された会話の一部になりたいっていう、人間の欲求に応えるものになるというものなんですけど、さっきの本当の話、そのまあ、みんながその跳ねるの扉について話してて盛り上がってるから、俺もそれに入りたいみたいな、そういう欲求に応えるものですと。はい。そういう二つの仮説が、立てられてましたよ。で、その仮説を検証するために、検証するというか、まあ、この仮説が、まあ、ユーザーにとって、まあ、価値があるっていうふうに思っていて、でそれを試すために、このトップ10っていうものを、まあ、作りましたって感じですね。
うんうんうん。
はい。なんか、結構、こういう施策をリリースしたときに、どういう仮説を持ってたかとかっていう話まで、書かれているブログって、すごい珍しいなって思ってて。はい。なんかこう、なんか、ネットリックスではこういうふうに、こう、施策のプランニングがされるんだなっていうのが、ちょっと垣間見える話でしたね。
確かに。確かに。うんうん。
はい。はい。で、その後に、まあ、どういうふうに、 検証するのかっていう話が続くんですけど、はい。で、Netflix では、大体なんかこんな感じで、その検証プランを考えますよっていうのが書いてあって、で、それが、If you make change X, it will improve the member experience in a way that makes metric Y improve. で、日本語だと、まあ、この変更すると、それは会員の、そのユーザーの体験を、まあ、改善して、で、で、まあ、この指標が上がりますよっていうのの、その、まあ、その変更の X の部分と指標の Y の部分を埋める感じですね。はい。で、トップ10の時にどんな、その、ものを入れたかというと、はい。ですね。これ、ちょっと面白くて。で、トップ10を、まあ、メンバーに見せることで、メンバーのジョイとサティスファクションが増えますっていう、書いてあって。
確かに。
はい。その、ジョイとサティスファクションどうやって測るんだっていう話ですよね。
確かに。
はい。
まあ、サティスファクションはなんか視聴時間とかで分かるのかな？わかんない。
うん。まあでも、うん。視聴時間とかも、まあ、一つの指標にはなりますですよね。
うん。むずそうだな。確かに。これ計測する。
はい。はい、で、うん、残念ながら、細部は割愛されてたんですが。
はいはいはい。
はい。でも一部、その、この、ジョイとサティスファクションの測り方について言及があって、うんうん、で、それがですね、それが、その会員が夜にエンターテインメントを消費する場所としてどのくらいネットフリックスを選んでいるのかっていうものでしたと。
うんうんうん、なるほどな。夜に、まあそうかそうか。仕事が終わってご飯も食べて、
はい、
ちょっと自分時間ができてそこにネットフリックスを見るという選択をしているかどうかみたいな感じか。
はいはい
はいはいはい。
で、まあでもそれがまあそのまま直接こう指標にされているのかちょっとわかんないんですけど。
うんうんうん。
はい。まあでもそれがあの、プライマリーディシジョンメトリックっていうことで、このテストで上げたい目的の指標になってます。
うんうん。
はい。なるほど。という感じで。で、あとですね。あとですね。あとは、そのネットリックスってまあ、その満足度を上げるだけじゃなくて、あの、サブスクリプションのビジネスなので、こうサブスクリプションの継続率をまあ上げていきたいわけなんですけど、まあ、ちゃんとその満足度を測る指標とサブスクリプションの継続率っていうのが長期的にこう相関してるよみたいなものもちゃんとそう測っている。
うんうんうん。
も測っている。まあ調べているっていうことが書いています。はい。はい。そんな話でしたね。
うんうんうん。
はい。で、あと次にセカンダリーメトリックスを立てるっていうことが言われていて、で、まあ、セカンダリメトリックスは、詳しい説明は書いてなかったんですけど、イメージ的には、まあ、意思決定に使わないけど、その、例えば、まあ、今言ったプライマリーゴールメトリック、プライマリーディシジョンメトリックスか。で、あの、なんていうか、包括的な指標じゃないですか。その、夜にネットリックスを見る割合みたいな、見ている人の割合みたいな指標なんで、まあ、そのトップ10から結構離れてるというか、指標だと思うんですよね。トップ10っていう、その変更から、まあ、離れてる指標だと思うんですけど、その指標その離れてるその距離を埋めるために、その解釈性を上げるための指標だと思っていただければ、多分いいかなって思ってて、で、まあ、ここもちょっとまあ、言及があってですね。で、実際そのプロダクトに行う変更、から起こる、このユーザー行動の変化、プロダクトの変更を起こすと、ユーザー行動に変化が起こって、で、その結果、その結果として、プライマリーディシジョンメトリックが何か変化をするわけなんですけど、そこをつなぐのが目的ですっていうふうになっていて、で、ここはですね、詳しめに書いてあって、で、そうですね、で、なんでこの、セカンダリーメトリックスを立てるのが重要かっていう、ことなんですけど、まあ、今、その仮説がうまくいっているのか判断したいっていうことみたいなんですね。で、つまりまあ、その、まあ、意図通り、そのトップ10が機能して、で、トータルが上がってるのか、もしくはその、トップ10は全然ダメだったけど、まあ、偶然による動きで、その全体のものも上がってるのかっていうのを判断したい。はい。っ ということでしたと。はい。で、どんな指標が測られているのかっていうことなんですけど、例えばですね、例えば、そのトップ10のその行の中に表示されていたそのタイトル、その動画の再生回数ですね。
うんうんうん。
はい。で、まあ、それはそのトップ10がユーザーにとっていいものであれば、まあ、みんなそこから見るので、
うんうん、
そのトップ10に表示されてたタイトルの再生回数は AB の比較で上がるはずですっていう仮説があります。うんうん、はい。で、あともう一個言及されてたのが、そのタイトルのトップ10経由での再生回数。あ、再生回数、再生率ですね。
うんうんうんうん、
つまり、まあ、東京リベンジャーズがあったら、まあ、まあ、いろんな経路があると思うんですけど、その再生利益とか、
うん、
マイリストとか、検索とか、あると思うんですけど、まあ、その中で、トップ10から どのぐらいの割合が見られたのかっていう、値ですね。
うんうん、
はい。で、まあ、これは、まあ、AB 比較は多分できないんですけど、そのトップ10がない状態はゼロなんで、
うんうん、
できないんですけど、まあでも、別にまあ比較ができないからといって、見ることに意味がないわけではないので、
うんうん、
まあ、きちっとその一定割合、一定数、トップ10から見られているねっていうのを確かめるのはいいかなと思います。いいなと思います。
確かに。
はい。
そうっすよ。検索から、まあ例えばですけど、検索から見られる割合が一番高くて、なんだろう、30% みたいな時が、30% みたいな数値が出てるときに、
はい、
トップ10だと、まあこれぐらい出てると、まあその、例えば検索の経由と同じぐらいの人が見てるんで良さそうとか、そういうことは言えそうですよね。
そうですね。
うんうん。
はい。はい。というのが、セカンダリメトリックスについて触れられていた、まあ、ざっくりとした話。で、最後にガードレールについても触れられてます。うんうん、はい。で、まあ、ガードレールは、その、まあ、AB テストによって何かその、ユーザー体験が毀損されたり、ビジネスが大きく毀損されたりっていうのを防ぐために、設定してるんですけど、
うんうんうん、
で、ここでもですね、そのガードレールの一例が取り上げられていて、
うんうん、
で、それはあの、お問い合わせの数です。
うんうん、
はい。で、まあ、お問い合わせの数とか、お問い合わせ率とか、まあ、変更から離れてはいるものの、その、まあ、もし、その変更が意図しない体験の悪化とかを起こしていたときに、例えば、ま、お問い合わせ増えるとか、ま、あると思うんで、そういうそのダウンサイドも取れるようにしてます、という話がされてました。はい。
なるほど。
はい。はい。で、そんな指標群を用いて評価したようです。はい。
うんうんうんうん。
っていう話でしたね。はい。そうですね。はい。あとは、そうですね。大きくは、ま、その、まあ、最初に、ま、仮説を立てて、で、プロダクトに変更が起こって、で、次に、ま、プライマリーディシジョンメトリックを決めて、で、その次セカンダリーメトリックス決めて、で、ガードレール。うん、まあ、これは多分同じのを用いてると思うんですけど、同じのを使ってる感じがするんですけど、そうですね。はい、ガードレールも設定して、でテストを走らせて、うん、比較を行って、リリース可否を判断するっていうことでしたと。はい。
うんうんうん。
はい。
なるほど、ありがとうございます。まあ、なんか次回はこれを話しますよみたいなのも書いてありますね。
あ、次回も書いてあります。
コントロール。なんかサマリーのところに、
はい、
ネクストタイムで、次は基本的な統計の概念について、説明しますよね、
うん、
と書いてあります。
なるほど。
うん。
まあでも、楽しみですね。
楽しみだな。
はい。
はい。リスナーの方も気になる方は、ぜひ、Netflix テックブログをフォローしてもらえると、多分、通知が来るので、概要欄からぜひ飛んでみてください。はい。はい、我々は Netflix の人ではないですが。
はい、そうですね。まあでも、この、ポッドキャストで、投稿があるたびに、ちょっと解説、会を、もうちょっと行こうかなっていう気は、すごいしてるので、
うん。
はい。ぜひぜひ、ポッドキャスト
自体も聞
いて、はい、聞いていただけると、ありがたいですね。
確かに、そっちの経路で言うべきでしたね。ぜひ、リスナーの皆さん、ポッドキャストのフォローもよろしくお願いします。
はい。
はい。
はい。という感じで、なブログで、
うん、
なんか個人的にはすごい現場感というか手触り感があるブログでしたね。
うんうんうん、
はい。っていうのはまあ仮説、具体的にどういう仮説を立ててこうプロダクトの変更を行ったよとか、あと その実際にどういう指標で評価したよとか、そういう話の具体的なところが、こういうブログとかで取り上げられることって、まあ、希少なと思ってて、はい。で、今回はまあ、その具体のところに触れてくださったので、はい、すごいいいブログでしたね。読んでよかった。
確かに確かに。
はい。はい。というような話でした。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。では、メインのトピックはこんな感じなんですけど、最後に、
はい。
タカパイさんから告知が。
そうなんですよ。実は告知がありましてですね。ですね、今週、9月の28から30までかな？に AWS の Dev Day というものがありまして、これオンラインで開催されるんですけど、まあ、なんか AWS が主催してる、まあ、開発者のための、まあ、テックカンファレンスみたいなやつですね。がありますと。で、そこの2日目から29日に僕がなんか AWS と機械学習を絡めたお話をするので、もし興味のある方はですね、あの概要欄のリンクから、まあ、無料で聞けるので参加申し込みをしていただいて、まあ、聞きに来ていただけると嬉しいですって感じです。はい。結構いろいろ面白そうなセッションが、まあ、他にもいくつかあって、
はい。
まあ、ゲストですね。藤原が、お笑い芸人の藤原が進行役で参加するとかもあるんで。これはなんか AI の大喜利対決で、伝承戦というのがあって、まあ多分それの進行役で、AI はプロをうならせるボケを繰り出せるのかみたいなのがあるの。これも普通に面白そうですね。これは Day2 の2日目、29日の6時ぐらいからかな。18時ぐらいからやるので。
はい。
うん。ぜひぜひ、はい、興味のある方、参加登録してみてください。
はい、なるほど。面白いな。なんかその、笑い関係でいくと、ちょっと前にダジャレ判定 AI もありましたよね。ちょっと前というか、結構前か。
ああ、ありましたね。
はい、実際に布団が飛ぶ。
ありました、ありました。
あの話とかも、すごい面白かったですよね。
確かに面白かったな。
はい、今回は、AI 自身がボケる。あ、大喜利するのか。
ぽいっすね。
なるほど。
どういう感じになるんだろうな。楽しみなんですね、これ。
そしてちょっと何に使うのかもちょっと気になりますね。
確かに。あれなのかな、でも、それこそ、アレクサとか、なんかそういうのに搭載されるのか
な。あ、なるほど。確かに、僕んちは Google ホームですけど、
はいはい。
なんか面白い話でっていうと、
うんうん。
すごいうまい大喜利を言ってくれることあります。
ああ、
アレクサも
やっぱそういうところやってるのか。あ、そうです。アレクサもなんか話してくれます。
うん、なるほどな。
はい。
確かに。
そんな感じなので。
はい。ロボットとかにもまあ、載せられるかもしれないですね。
うんうん。はい。告知はそんな感じでございます。
はい。はい。では、それではですね。今日は、Netflix の AB テストに関する連載の第2回ということで、その What is an AB test っていうブログに関して、お話しました。で、質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、WIPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
お願いします。